オーディオバイブルジャパン3月23日です。リビングバイブルルカの福音書5章29節から6章11節です。お聞きください。
まもなくレビは家でイエスのために盛大な歓迎会を催しました。多くの酒税人仲間をはじめ大勢の人が招かれました。ところがパリサイ人や法律の専門家たちはこの光景を見て弟子たちに激しい非難を浴びせました。お前さんたちはどうしてこんなクズのような連中と一緒に食事をするんだい。イエスはお答えになりました。医者が必要なのは病人で健康な人ではありません。私は自分を正しいと思う人を招くためではなく罪人を招いて罪を悔い改めさせるために来たのです。彼らも負けてはいません。今度は違った面から詰め寄りました。バプテスマのヨハネの弟子たちはいつも断食して祈っている。パリサイ人の弟子たちも同様だ。なのにお前さんのお弟子たちと来たら平気で飲み食いしている。その訳を聞かせてもらおうじゃないか。イエスは言われました。幸せな人が断食しますか。結婚披露宴で花婿の招待客がお腹を空かしたままでいることがあるでしょうか。もちろんありえません。しかし花婿が彼らから引き離される日が来ます。その時こそ断食するのです。続いてもう一つの例え話をなさいました。古い着物に継ぎを当てるのに新しい着物から布切れを切り取る人がいるでしょうか。そんなことをしたら新しい着物もダメになるし古い着物も継ぎ目が破れて結局どちらも台無しです。また新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる人がいるでしょうか。そんなことをしたら古い皮袋は新しいブドウ酒の圧力で張り裂けブドウ酒もこぼれてしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものです。こうも言えます。誰でも古いブドウ酒を飲んだ後で新しいブドウ酒を口にしたいとは思わないでしょう。古いものは良いと言われる通りです。ある安息日のことです。イエスと弟子たちは麦畑の中を歩いていました。弟子たちは歩きながら麦の穂を摘んでは手で揉み殻を取って食べました。パリサイ人たちが目ざとくそれを見つけ抗議しました。どう見ても違反だ。お弟子たちのやってることは何です。明らかに借り入れじゃないか。安息日の労働はユダヤの掟で禁じられているというのに。イエスはお答えになりました。聖書旧約を読んだことがないのですか。ダビデ王とその家来たちが空腹になったときどうしたでしょうか。ダビデ王は神殿に入り主に備えられた特別なパンを取って食べたではありませんか。これは掟に反することでしたが自分ばかりか家来たちにも分けてあげました。またこうも言われました。私は安息日の主です。今度は別の安息日のことです。イエスは街道で教えておられました。ちょうどそこに右手の不自由な男が居合わせました。安息日だというので法律の専門家やパリサイ人たちはイエスがこの男を治してやるかどうか鵜の目鷹の目で見ています。何とかしてイエスを訴える口実を見つけようと必死だったのです。彼らの魂胆を見抜いたイエスはその男に、さあみんなの真ん中に立ちなさいとお命じになりました。男が言われた通りにするとイエスはパリサイ人たちに、一つ聞きたいのですが安息日に良いことをするのと悪いことをするのとどちらが正しいでしょうか。 人の命を救うのと命を奪うのとどちらが正しいでしょうかとお尋ねになりました。それから回収をぐるりと見回し、男にさあ手を伸ばしなさいとおっしゃいました。その通りにするとなんと右手はすっかり元通りです。これを見たパリサイ人たちは逆上し、イエスを殺そうと企み始めました。
私たち、宗教的ということが、嫌いだっていう人たくさんいますし、私もそうなんですけれども、宗教的になると、すごく冷酷になるっていうことがありますよね。宗教的に正しい教え、決まり、そういうものを守るということにこう集中してしまって、ものすごい冷酷な態度をとってしまうということが起こります。しかしイエス様はそうではなくて、罪人である私たちを愛し、病人は医者が必要だ、罪人には救い主が必要だということをおっしゃってくださっています。私たちは罪人です。しかしイエス様に招かれて、そしてイエス様に許されて、そして壊れた冷たい心もイエス様によって治していただいて、本当にのびのびとした生活を歩んでいけたら幸いだと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。